お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書黙示録の学びに入ります。今日は黙示録イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書黙示録の学びに入りますが、黙示録にはこの世界がどのように終わるのかが書かれています。世界で今日何が起きているかを見るときに、世界は今後どうなっていくのだろうと不安にならざるを得ません。しかし聖書の最後の書である黙示録を読み始めると、すべてのことはうまくいくのだということがわかるのです。どうでしょうか？あなたはそのようにして黙示録を読んでおられるでしょうか？アメリカの思想家ラルフ・ウォルド・エマーソンは、物事が人類に鞍をつけて乗り回していると言いました。確かにまるで悪魔がこの世で贅沢に休暇を楽しんでいるかのように見えます。しかしそれでも黙示録を見ると、神様は最終的には世界がうまくいくようにすべてを成し遂げられるということがわかるのです。神様ご自身が絶対的な支配権を得られ、ご自分の御子主イエス・キリストをこの地上でご自分の宇宙の王座にお付けになるという神様のご計画が着々と進んでいるのです。事実、神様はこの世界に対して一度も支配権を失われたことはありませんでした。今は表面的には確かに世界は暗黒に見え、絶望的でさえありますが、それでも黙示録は私たちに、心配しなくていいんだよ、すべてはうまくいくんだよと語りかけているのです。ジョン・カルバンは次のように言っています。むしろ今は負けて後で勝つ方が、今勝って後で負けるよりも良い。クリスチャンは今負けているように見える側についていますが、でも私たちは後で必ず勝ちます。なぜなら黙示録がそう教えているからです。黙示録の学びについてマギー博士は次のように述べています。黙示録を学ぶとき、私は喜びと同時に恐れとおののきを感じます。私の能力が欠けていることは明らかですが、私の能力の欠如のせいではなく、この感情には他の多くの要因もあります。まず最初に、これを聞いておられるあなたの側の知識が不十分であるかもしれないということです。お分かりのように、黙示録は聖書の66巻目の書であり、最後の書です。これはここにたどり着く前に、私たちが他の65冊の書を知っている必要があるということです。黙示録を学ぶとき、あなたは黙示録の前にある聖書のすべての書の有効な知識の背景を持っている必要があります。聖書に書かれていた事実を理解していると同時に、その事実を知ってあなたがどう感じたか、つまりその触感を備えていることが必要なのです。この書に入るにあたって、私が警戒していることがあります。それは現代が疑い深い時代であるということです。どうしてそのような風潮になっているかというと、それは人々が懐疑的で疑い深いからという理由ではなく、私たちが生きている時代が暗く困難で絶望的であるという理由からなのです。 私たちは現代社会のすべての領域で優れた指導者が欠けているのを目にします。政治の世界でも、科学の世界でも、教育の領域でも、あらゆる領域においてそうです。教育者たちは自分たち自身の学校の中でさえもコントロールできないのですから、どうやって世界のためのリーダーを育てることができるというのでしょうか。ビジネスは力のある者たちだけによって管理されています。そして俳優たちの意見はトークショーで聞くことができますが、ほんの少し耳を傾けただけで、彼らには何も言うことがないことがわかります。彼らは大いに喋りますが、価値のあることは何一つ言いません。私たちの社会のこれらのグループ、つまり政治、科学、娯楽の領域には何の解決もありません。彼らは優れたリーダーを育てるのに完全に失敗しています。この世界の道徳的泥沼状態、または社会を取り巻くあらゆる困難な問題から私たちを救い出してくれるような人物は誰一人いません。あるいは私たちをがんじがらめにしている困難な問題から導き出してくれる人は誰もいません。私たちはとても困惑した難しい時代に来ています。事実、今の時代は教会の歴史の中で最もひどい時代の一つであると思います。賢明な人たちは、現代私たちが抱えている様々な問題について次のように述べています。YMCA と世界学生キリスト者連合のリーダーであったジョン・ラレイ・モット博士は、世界中を回る旅行から戻ってきて、現代は世界が今までに経験した中で最も危険な時代であると言いました。そして彼は私たちがどこに向かって行っているのだろうかという質問を投げかけ、さらに次のように述べています。私が見てきたような人類の悲劇を考えるとき、私には神様が何か巨大な、そして直接的な行動のためにある道を備えておられるのだという考えが浮かんだ。シカゴ大学の学長ロバート M. ハッチンズは数年前に次のように多くの人たちにショックを与えました。私たちの教育的な努力を6歳から21歳の未成年者につぎ込むのは役に立たないように思える。そして彼は次のように付け加えています。世界はそこまで持たないかもしれないのだ。またクリスチャンセンチュリー誌の中でウェスナー・ファーラウ氏は、クリスチャンの一つの機能は世界の終わりのために準備をすることであると述べています。また生態学者、鳥類学者であり人口抑制に強い興味を持っていたウィリアム・ボクト博士は、文明への道という著作の中で次のように書いています。5つの大陸の不吉な兆候は我々に裁きの日がもうすぐであることを語っている。またロックフェラー財団の会長であるレイモンド・ B ・フォスディック博士は、多くの人々の耳に運命のラッパの音が届いている、時は短いと言いました。また SF 作家の父として知られているイギリスの作家 H.G. ウェルズは死ぬ前に次のように言いました。この世はもう万策尽きている。私たちが人生と呼ぶすべてのものの終わりは間近だ。そしてコロンビア大学の元学長ニコラス・マーレイ・バトラー博士は、終わりはそう遠いはずはないと言いました。マギー博士はさらにアメリカ社会における キリスト教会の影響力について次のように述べています。状況をさらに物悲しくするのは、現代の教会は私たちが生きている今の時の問題の解決を何一つ持ってはいないということです。第二次世界大戦の後、特に教会のメンバーが驚くほど増えたことがありました。でもそれはほんの数年だけのことでした。教会のメンバーは1884年に人口の 20% であったものが1959年には 35% に成長しました。その時がアメリカプロテスタント教会の会員数の頂点でした。そのことは教会が神様のために霊的に燃える可能性を示していたのです。ところがその後教会は富を持ち、ものすごいプログラムを作りました。でも最近になって教会は失敗し始め、確かに今は現代文化に大きな影響は与えていません。現在世界を見てみると、世界は本当に混乱しているのがわかります。今まで長いこと高い地位にある人たちは将来を垣間見て、何か大きな危機が来ようとしていると言ってきました。彼らが今の時代に生きていたなら、何と言ったことでしょうか。彼らのこのような予感と洞察を背景として、黙示録に対する興味が大きくなってきています。優秀な学者たちにとっても、黙示録の詳細な点に関する意見は違いますが、一般的には、4つの主な学説があります。南部バプテスト神学校の教授であったジョン・アルバート・ブローダスは7つの説を挙げており、イギリスの聖書学者サムエル・トリジェレスは3つの説を挙げています。その中のいくつかを紹介したいと思いますが、1つ目は過去主義者による解釈です。過去主義者の解釈は、黙示録のすべては過去に成就したという解釈です。すべての記事は、これを書いたヨハネが生きていた時代の地域的な言及と、そしてネロか、あるいはドミティアヌスの時代に関係していたのだという解釈です。このような見解は、フランスの中東の古代言語と文明の専門家、ジョセフ・アーネスト・レナと、ほとんどのドイツ人学者たちが報じていたものです。彼らの解釈によれば、黙示録が書かれた目的は、迫害されていた教会に慰めをもたらすためであり、そのため、この書は、その時期のクリスチャンたちに理解できる象徴的な表現によって書かれている。とされています。しかし言わせていただきますが、黙示録は神様の民のための慰めであり、すべての時代にそうでした。でも過去主義の解釈をすることは、現代のためには何の意味もないとして、黙示録を聖書の中から取り出してしまうようなもので、完全に間違っています。二つ目の説は歴史的解釈です。この解釈は黙示録はヨハネの時代から現代まで続いて成就されてきているというものです。確かにこの中にはこれから見ていくように七つの教会に関する限り一定の真理はあると思いますが、しかし実際はその時代をはるかに超えてこの書が予言的であることは一目瞭然です。三つ目の解釈は歴史的精神主義者の解釈です。この解釈は歴史的理論を精錬したものであり、最初にウィリアム・ラムゼー卿によって出されました。この理論は、二匹の獣は ローマ帝国とローマ州のことであり、この書の要点はクリスチャンを励ますことにあると言います。この理論によれば、黙示録は大体がすでに成就し、今日の教会のためには霊的なレッスンを含むだけであるとします。今日私たちが無千年王国主義として知っている学説は、ほとんどの部分でこの見解を取り入れました。しかしこの解釈は黙示録の目的を無駄にし、破棄してしまいます。私がかつて属していた教団の神学校では、私は黙示録をギリシャ語と英語で、無千年王国主義の立場から勉強しました。ですからそこの教授たちは、まあこれは象徴だからというだけで、黙示録の事実がどこかに消えてしまっていました。しかしそのように言いながら、彼らは決して私たちにそれらが何の象徴であるかを教えることはできませんでした。それが彼らの問題でした。事実、いくつかのとてもおかしな解釈がこの見解から起こってきました。一人の解釈者は、黙示録の象徴の中にルターと宗教改革を見ました。また別の学生にとっては、それは印刷機の発明の描写でした。しかし私の意見では、このような種類の解釈は黙示録の目的を傷つけ、破棄してしまうものです。さて、四つ目の解釈は未来主義者の解釈です。この解釈はすべての全千年王国主義者たちが報じているもので、私も受け入れ、あなたに推薦できるものです。この解釈は、黙示録を主に予言的に見ます。ほとんどの全千年王国主義者たちは、黙示録に適合する一定の解釈の形式に従います。それはまず、栄華されたキリストの啓示から始まります。それから教会が目の前に提示され、そして教会の歴史全体が示されます。それから三章の終わりに、教会は天国に行き、私たちはそれをもはや教会としてではなく、花嫁として見ます。その花嫁は、キリストがご自分の御国を設立されるために地上に来られるときに、キリストと共に、地上に来るのです。その御国の千年間の統治については、ヨハネが私たちに教えてくれます。千年王国はテスト期間になります。なぜならその期間の終わりには、短い間サタンが解き放たれることになるからです。そして最後の反抗が制せられ、永遠が始まります。これが一般的に受け入れられている黙示録の見解です。私たちの時代、このような解釈を批判する多くの批評家がいます。彼らはこのような解釈を軽く見ようとするだけでなく、むしろこの解釈についてきついことを言おうとします。ある一般信徒が書いた最近の批判の本では、自分の議論に答えることができなかったと言って、私自身のことを引用していました。事実、彼はある朝、私がオフィスに行く支度をしているときに自宅に電話をしてきたのです。その時私は具合が悪く、明らかに自分の立場についてとても狂信的な人物との議論には関わりたくありませんでした。彼は自分の本の中で、私が彼の質問に答えることができなかったと書いています。もし彼が私にしたように、他の聖書解釈者たちのことも間違って引用するのなら、私は彼の本を信用することは全くできません。クリスチャンになったばかりの頃、私は 後千年王国主義として知られる理論を教えられました。後千年王国主義者たちは、この世はどんどん良くなっていき、教会が全世界を改心させて、その後キリストが来られて統治されると信じていました。まあその見解は今日ほとんど死に絶えてしまったと思いますが、二つの世界大戦、世界恐慌、そしてこの世界が通っている数々の危機の後、今でもこの見解を持っている人々はほとんどいなくなりました。私が自分の教団の神学校に入った頃には、すべての教授たちは無千年王国主義者、つまり千年王国を信じなくなっていました。ほとんどの後千年王国主義者たちが避難して逃げ込んだのはこの見解でした。ここでキリストが帰って来られるのを熱心に待ち望んでいた過去の多くの人々の見解を見てみたいと思います。それは彼らが大観難ではなく、また千年王国でもなく、キリストが帰って来られるのを心待ちにしていたことを論証するためです。彼らは主が来られることを待っていたのです。この期待こそが私たちが今日報じている全千年王国主義の見解のまさに中心です。使徒パウロの同路者であったバルナバは、真の安息日はキリストが統治されるために帰って来られる時の千年ですと言ったと引用されてきました。ローマの監督であったクレメンスは、私たちにはその日はわからないが、いつでも神の国を待とうではないかと言いました。スミルナの監督で、最終的にスミルナで火炙りの刑になったポリュカルポスは、主は私たちを死から蘇らせてくださる。私たちは主と共に治めると言いました。歴史家のユーセビウスが使徒ペテロの後継者であると言っているアンテオケの監督イグナティウスは、時を考え主を待ち望めとコメントしています。またエイレナイオスによれば、使徒ヨハネを目にし彼の言うことを耳にしたというヒエラポリスの監督パピアスは、地上にキリスト自らの統治が設立される千年間がやってくると言いました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は黙示録イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。